はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回は、本日がですね、秋分の日ということを受けまして、この時期恒例となっております秋に関する楽曲の特集、オータムソング特集をお送りしてみたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、本日が、秋分の日ということをね、受けまして、
そうですね、
この時期恒例となってますけども、はい、秋に関する楽曲の特集、オータムソング特集というのをね、今年もやってみたいと思います。
はい、
1曲目、お聞きいただいたんですけれども、この番組でかけるのは初めてでございますね。アニタカーシンガーズでございます。そんな、彼女らのオータムアフターヌーンという曲を1曲目は聴いていただきました。1967年に、アニタカーシンガーズが発表したアルバム All You Need Is Love に収録されたオータムソングでございます。
はい、
作詞作曲はディック&ドンのアドリッシュブラザーズ、編曲はアニタカー、プロデュースはディック・グラッサーでございます。アルバム All You Need Is Love はですね、基本的に他人の、有名曲のカバー集なんですけれども、この曲は、有名曲という感じではない、微妙な感じなんですけれども、作者のですね、アドリッシュブラザーズというのは、当時、アソシエーションへの楽曲提供で、有名だった人たちなんですけれども、この時点でおそらくこの曲は世に出ていなかったんじゃないかなと思われる楽曲でございます。
はい、
ちなみに2011年にですね、イギリスのリーシューレーベルチェリーレッドというところから、1967年のアソシエーションの名盤でインサイトアウトというのがあるんですけれども、それの、オリジナルモノバージョンがですね、大量のボーナストラック付きでリーシューされたんですけれどもね、
はい、
そこにボーナストラックとしてこのオータムアフタヌーンが収録されていたんです。
はい、
要はアソシエーション版のオータムアフターヌーンが収録されていたと。
はい、
でそういうとこなんですけどもね、この曲はもともとアソシエーション用にアドリッシュブラザーズが書いていて、で、何らかの形でレコーディングまでされたんですが、
はい、
結局ボツになってね、
はい、
でこのアドリッシュブラザーズとアニタカーっていうのは友人やったらしくて、それをたまたま知ってね、知ったのか聞いたのか分かりませんけれども、アニタカーがこの曲いいんじゃないかということで、自分たちで取り上げさせてくれないみたいな感じで取り上げたんじゃないかななんてね、勝手に思ってるんですけど、そんなところじゃないかなと思いますね。この、アニタカーシンガーズのアルバムはですね、2015年に新名盤探検隊シリーズっていうのでリリースされてますので、まだ手に入るかと思うんですけれども、どうにしてね、コーラスワークのなんかがすごいんです。とにかくね、コーラスはコーラスアレンジがもうすごい、人たちなんですけれども、
はい、
山下達郎さんなんかもですね、
はい、
そのコーラスのスタジオワークをしてる頃にこのアニタカーシンガーズの、コーラスをですごい勉強したとか、
はい、
なんとかかんとか、言ってたりするんで、あれなんですけども、
はい、
結構ね、CD化が全然されてなくて、ものすごいたくさんあの作品出してるらしいんですけれども、
はい、
ほとんど CD 化されてなくて、2015年にこの名盤探検隊シリーズっていうので3枚ね、リーシューされたんですけれども、それはすごいことやなと思うんですよね。で、全部の作品を CD 化するっていうのは難しいかもしれませんけれどもね、もう CD の時代終わっちゃってますからねこれからも CD 化されることはないかもしれないんですけれどもね、一時なんか ボックスとかも出てね、あれしたんですけれども、はい、またもうこの人ね90ぐらいなんですよ、年齢がすごいんですよね。90歳ぐらいなんですけれども、
はい、
まあ、存命のうちにというかね、あのなんとかこの膨大なキャリアをですね、
はい、
あの分かりやすくまとめたようなね、作品集なんかをどっかのね心あるレーベルに出していただけたらななんて思うんですけれども、
ね、そうですね、
長くなかなか難しい話かもしれませんけどね、待っていたいと思いますね、
はい、
まあ、そんな兄高橋シンガーズのオータムアフターヌーンでございました。
はい、
はい、で、次の曲なんですけれども、次はイギリスです。またね、イギリスのデュオでございます、ビグラス&オズボーン。すごいですね、そのビグラス&オズボーンというですねデュオがですね1972年に発表しました、はい、デビューアルバムキューズというのにね収録されてるオータムソングなんですが、これ2本でヒットした曲なんですよ、まあ、とりあえず聴いていただきましょうか、ビグラス&オズボーンでフォーエバーオータムをお聴きください。はい、ビグラス&オズボーンでフォーエバーオータム、放題秋は一人ぼっちをお聴きいただきました。
はい、
いかにも日本人が好きそうな感じですねこれね、なんかちょっとサイモン&ガーファンクルっぽさもなんか、ね、にじんでたりしてね、なんか70年代の日本で売れそうな雰囲気がプンプンしておりますけれども、これ英米ではですね、この曲は実はシングル化とされてないんですよ。英米では、Men of Learning っていう曲のこの曲は B 面だったんですね、
はい、
ところが日本ではですね、まあ、当時にその、レーベルの音楽会社の人が聞いて、うん、こっちの方が日本ではウケるぜと思ったんでしょうね、うん、A 面と B 面を入れ替えたらしいです、はい、でシングルカットしたと、うん、そしたら、うん、日本では、まあ、大ヒットがヒットしましてね、
はい、
オリコン60洋楽チャートでは2位のヒットを記録するというですね、うん、不思議な現象が起こったわけなんですね、うん、まあ、曲はですねこれ面白いエピソードがあるんですけれども、
はい、
作詞がですねポール・ビグラス&ゲイリー・オズボーンで、作曲がジェフ・ウェインっていう人なんですけど、まあこれプロデューサーでもあるんですけどね、
はい、
作曲&プロデューサーがジェフ・ウェインという人なんですけど、うん、この曲はですねもともとそのプロデューサーのジェフ・ウェインさんが1969年にラジオの CM 用に書いた曲だったらしいんですね。でそれにビグラス・オズボーンが歌詞をつけたのがこの曲と、
はい、
でこの曲いろいろありまして、うん、後にですね1978年にですね宇宙戦争っていうあれがあるんですけれども、あのトム・クルーズが最近映画化 してね、
はい、
あの話題になった映画があったと思うんですけども、これは昔の作品なんですけれどもね、その宇宙戦争のミュージカルっていうのをですね、はい、このジョン・ウェインさんが、その音楽を担当しまして、
うん、
で、ジョン・ウェインズ・ミュージカル・バージョン・オブ・ザ・ワー・オブ・ジ・ワールドっていうね、その宇宙戦争のアルバムを出したサントラみたいなものを出したんですけれども、
はい、
その中で、まあ、バラードがいるだろうということでこの曲を、ムーディ・ブルースのボーカルだった、ジャスティン・ヘイワードにねこの、うん、フォーレバー・オータムをカバーさせたんですよ、
はいはい、
そしたらそれシングルカットもされて、
はい、
それはなんと全英5位、全米47位のヒットを記録したと。本家はどういう気持ちやったのかなという感じですけど、まあ、そんなヒットをしたんですね、まあ、そんないろんな、エピソードがある。もうこのジェフ・ウェインさんはこの曲で、どこまで、ね、絞り取ろうとしてるんだっていう話ですけれども、まあ、そんな逸話がある曲でございます、
はい、
この、まあ、キューズというアルバムはですね、
はい、
まあ、イギリス的ですよね。イギリス情緒あふれる、まあ、作品です。まあサウンド的にはプレ AOR というかですね、 AOR 前夜みたいなね感じ の作品なんですけれども、なかなか、味わい深い作品となっております、
うん、
アルバムとしても聴き応えあると思います、2013年に紙ジャケでね、結構気合の紙ジャケですねこれね、すごくよくできてるんですけれども、
はい、
日本でリリースされております。2013年なのでまだあるかどうか、はい、もしなかったらセコハンやなどでね探してみてほしいかなと思う限りでございます、
はいはい、
それでは今週もお便りの方行ってみましょうか。
はい、今週もお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
元気ネーム キャッシュ PP さんからいただいております、
はい、
先生こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています、
はい、
まだまだ暑いですが、うん、食欲の秋が来ましたね、
はい、
松茸、月見団子、うん、サンマ、うん、たくさんありますが、うん、先生が秋の食材でお好きなものはありますか。これからも頑張ってください、うん、といただいております。何でしょうね。
杉本さんは。
僕はね、まあ、サンマももちろん好きなんですけど、うん、やっぱり栗ですかね、
うん、栗ですか。
栗ですよね、秋といえばやっぱり。
栗食べるんですか。
食べますね、
うん、どのようにして食べられるんですかね。
栗はやっぱこう、なんですかね、あれ、ふかすんですかね、どうするんでしょう。
あの、
焼く
自分でそこ。
いや、まあ、実家とか帰った時にね。
自分ではしないでしょ
う、ね、普通しませんよね。
あの天津甘栗ではなくですよね。
あ、それももちろん生き物好きですけど。
あれでも年中ある
んですよ、ね、うん、ですね。秋っていう感じしないですよね。
ですね、うん、私なんでしょうね、まあ、うん、別に深く考えたことはないですけども、うん、まあパッと思い浮かぶのは、うん、マッタケでしょうかね。
マッタケ、
ええ、
あ、好きですね、マッタケ。
マッタケかな。高いですから ね、 あれは
高いですね、
果たしてそんだけの価値があるのかと食べながらいつも思うんですよね。
そうですね、そう考えると
何なんだろうこれは、
ね、美味しいといえば美味しいですけど、
あの匂いね、
匂い香りとね、そこまで高い、
そう、なぜこんな高いんだろうっていう、毎回こう疑問を持ち
ながら、ね、言われるとちょっとこうね、冷静になってしまいますよね、
あの、なんでしょう、すき焼きに入れたりとかして。
あ、そんなことします。もうそれはもったいなくないですか。
いや、そこですよ。逆にそれですよ。
逆にそう。もう香りを消してしまうぐらい、
そうそう、全く匂いがしないそんなことはね、匂いはするんですよ。
しますか
ね。まあ、松茸ご飯も美味しいですし、
そうですね、うん、
サンマも美味しいですよ。
そうですね、
ね、秋は本当確かにね、食欲の秋ですね。
うん、
多分涼しくなって胃がなんか元気になるんでしょう ね、
でしょうね。
暑さで悲鳴を上げてた胃が、
ね、うん、そうそう、食欲がないですからね。
そうだって、夏場ってあんまりあったかいもんとか欲しいなかったりしません。冷たいもんを食おうとするというか、
うん、そうですね、その辺こうバリエーション広がりますよね、秋になるとね。
そう、涼しくなって温かいものが欲しくなる、うん、温かいものはうまいもんが多いですからね、
うん、
そういうことなんじゃないかなと思
うんですね。そうですね、すき焼きいいですよね、そう考えるとね、
うん、秋はすき焼きでしょう、
ね、すき焼きですね、
まあそんな感じでございますけれども、
ね、はい、はい、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。はい、オータムソング特集、次がラストでございます。次、毎年ですね、この特集の最後は、実は私の曲をかけてますでいつもかけてるのが、
はい、
秋風に吹かれてという、まあ、秋がそのドンズバでタイトルに入ってる曲がありまして、
いつか秋のスタンダードになるという
ね、そうそうそう、うん、それをねずっとかけてるんですけど、今年はちょっともうね、あの、いい加減やめました。
あ、やめたんですか。
もういい加減にしろということでやめました
、はい、
で何をかけるんだって話なんですけれども、うん、昨年ね、私が出したあのユニオンっていうあのアルバムがあったわけなんですけども、はい、その中にね、ちょうどね、秋のことを歌ってる曲があるじゃないかと、いうね、あの事実に私はびっくりいたしましてですね今回
驚きですね、
それをピックアップしようかと思うんですけれども、はい、先にあの曲名を言わせていただきますと、
はい、
最果ての街は今という曲でございます。ですね、これ、まあ、あの散々この番組で言っておりますけれども、
うん、
そのユニオンってアルバムはですね、私がロンドンに行ってた頃に書き溜めた曲でね、
はい、
作った作品なんですけれどもね、はいはい、この最果ての街は今っていう曲はですね、ロンドンに滞在していました2015年の秋に、
はい、
書いた曲なんです。まあ、秋に書いたわけなんですけれども、
はい、
当時ちょうどですね、ロンドンに渡って数ヶ月ぐらいが経過した頃でございまして、
はいはい、
もうね、非常に強い日本に対する郷愁を、もう早く帰りたいみたいな、なんで俺はこんなところにいるんだろうみたいなね、はい、ような気持ちを抱いてた頃なんです、
はいはい、
それを乗り越えたら今度は逆にね、このロンドン愛が強まっていくということになるんですけども、ちょうどその微妙な時期だったんですね、
はい、
まだ慣れないというか、そういう時期だったんですけれども、でまあ日本のことをいろいろ思い出すわけですよね、故郷としての日本をこう思い浮かべるんですけれども、
はいはい、
でこの曲はまあその故郷としての日本をまあ思い描きながら書いた曲なんです、
はい、
あくまで漠然としてですよ、
はい、
でまあ、ロンドンにいてね、日本というものをその自分自身が思い返すとどういうものがあの浮かぶのかなと というふうな部分ありますけれども、はい、まあ、例えば富士山なのかとかね、うん、東京タワーなのかとかいろいろありますけれども、うん、私の場合ね、うん、そのいわゆるそのみんなが考えるような典型的な日本というものはやっぱりね、あの思い描かなかったんですよね。やっぱりみんなそうなんやと思うんですよ。あのその人なりの日本がある、はい、あるんですよきっとね、
はいはい、
でその時僕の中で思い浮かんだのはね、うん、桜とね、
うん、
海だったんです
よ、
はあ、うん、桜と海が日本なんだと、うーん、いうことをね、
海ね、桜はまあなんとなくわかりますけど、
まあでも島国でね、
あ、そういうことね、
なんだかんだ海が見えるところに住んでますよね、うん、我々だと。
あ、そうですね、
でロンドンは海ないし、
うん、
で夏あるしね、ロンドン夏ほとんど海関係ないし、うん、桜もないし、
ね、なるほどね、
桜もあるっちゃあるんですけど、うん、まあそうなんですよ、うん、で海が意外と恋しくなってね、恋しいのかどうか、うん、でまあそういう桜とか海を思い描きながら書いたのがこの曲だったんですね、うん、でどこの土地なのかっていうのもねちょっとよくわからないんですけども、
はい、
姫路なのか、うん、大阪なのか東京なのか、沖縄なのか何なのかよくわかりませんけども、うん、私はこれまでの人生まあいろいろ点々といろんな場所に住んできた口の 人間なので、
はい、
まあいわゆる寝なし草的なね、
はいはい、
あの自分のそういった感性が、うん、
はい、
あのそういう風に思わしたんじゃないかななんてね、自分を見つめるいい機会にもなったと今となっては思っております、
はい、
そんな、2015年のロンドンからの、はい、日本への郷愁を歌った秋の曲を最後は聴いていただきたいと思います、
はい、
竹迫倫太郎で最果ての街は今。
姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。以下のメールアドレスまでお寄せください。793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけでオータムソング特集はこれにてお開きでございます。来週9月30日はですね、お休みとなりまして、次回の放送日は10月7日となります、10月7日の放送はですね、放送日がミステリー記念日ということになっておりまして、ミステリーに関する楽曲の特集、ミステリーソング特集というのをお送りしてみたいと思いますので、どうぞ楽しみにしておいてください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。